メディラジ第153回、私レギュラーパーソナリティメディタイです。
レギュラーパーソナリティの筆役です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
そうですね、8月も後半っちゃ後半に入ってきて、どうなんですか、あんまり外出てないんであれなんですけど、暑さ的には落ち着いてきました？
全然暑いです。
あー、まだ暑い。
激暑。なんか聞いたところによると10月ぐらいまで30度台らしいです。
あ、長引くの嫌っすね。
ああ、なんか11月ぐらいまで暑いなんて言われてるらしい。
なんかどこだっけ、どっか、まあ、高崎かどっかでなんか最高温度記録したみたいなのはちょっとね、なんかニュースで見たんですけど、じゃあめちゃくちゃまだ暑いんですね。
暑い。
じゃあちょっと言ってもあんま外出ないって言っても外出ざるを得ない時はあるから、なんかその時に気をつけないといけない気はしますね。あんまりお聞きの皆さんもぜひ気をつけていただきたいんですけど、
熱中症だけには、はい、気をつけてください。
そう、先週、まあ、ちょっと家庭から話すと、まあ、なんか夜飲み会があるかもみたいな話を聞いて、普通に私仕事の日って普通に平日だったんで、まあ、フレックスにしたろうと思って、
うん、
普通になんか標準労働時間的には9時半から6時みたいな感じなんですけど、
はい、
まあなんか特になんかどこにずらしてもあれなんで、まあ、7時から働き始めて例えば3時半とか、
ああ早めにね。で
もそう、じゃあそうしてそこからその飲み会行こうかなと思って朝働き始めたら昼ぐらいに、
うん、
やっぱなしでって言われて、
はい、
もうその瞬間に私はただ朝早く働き始めた人になったんですまあ別になんかそれでなんか残業が増えるとかするんじゃないから別にいいんだけど、ただただ、
うん、
ただただ普段より2時間ぐらい早く働き始めた人になってでまあ3時半4時ぐらいに、まあ、仕事終わってどうしようかなと思って、
うん、
でちょっと、いわゆるメデファミの人になんかちょっと急に暇になったけどなんか時間潰せるやつないかみたいな試しに聞いてみたら、なんかそのこういう言い方をネットラジオとしていいか分かんないですけど、あのギャン中の友人がいてあのギャンブルに痛くはまられてる。別にそんなの借金してとかっていうわけじゃないけど、はい、なんか毎週競馬競輪行ってるみたいな人がいて、そういう人がなんか東京シティ競馬行けって言われて東京シティ競馬ってまあ言っちゃえばあの大井競馬場なんですけど、
うん、
そういえば行ったことないなと思って、
お
別になんか家から近いわけでもない、まあ、電車とか乗り継いで何時間なんか1時間2時間ぐらいって感じなんだけど、まあ、ちょっと行くかと思って、
はい、
まあ、調べたらなんかまあトロフィーそうね、そう、私自身そんななんかそういういわゆる公営とかパチンコとか含めてなんかギャンブルとかで全然やらないから、本当になんか誘われた時に行くみたいな感じなんで、じゃあたまには一人で行ってみっかと思って行ったんですよ。
うん、
でまあ着いたの5時過ぎぐらいで、
うん、
本当になんか初めてなんかすっげえ偏僻な場所あるんですよ。
あ、なんかモノレールかなんかで行くんだっけ。
モノレールも出すけど、ただ正門からだと最寄りの駅って意味だとあの立ち合い川だっけ、あの京急の各駅しか止まんない駅から歩いて 10分15分とか、
うん、
だから主な交通手段としてはバス、
うん、
っていう場所で、 そう、なんか私のイメージだと、それこそ、府中の競馬場とかは、本当に駅直結だったりとか。
そうね。
うん。したから、まあ、結構離れてるなと思って行って。で、まあ、推薦された理由が、なんか、ナイターやってるからみたいな。だから、今から行っても十分楽しめるぞみたいな感じで。はいはい、で、まあ、言うて、まあ、本当になんか、こう、行きましてよぐらいでこうそこはお支払いしてまあやってたんだけども、まあこのラジオ的に話したいとかそこよりも、まあいわゆるその日で12レースあって合計、
うん、
で自分が行った時は7レース目が出走する直前とかだったのかな、
うん、
だからまあ5レース残してっていう感じだったんだけど、毎日なのか、その、そういうあれでイベントでやってるのかわかんないんだけど、後半3レース、だからちょっと、ランクの高いレースなのかな。別に G1 とかそういう、なんか重賞レースだったわけじゃないっぽいんだけど。
二人とも詳しくないからわかんないんです。
そう。あ、なんか、競馬って、いわゆる G1、G2、G3 みたいな感じで、そういう、なんか、いわゆる賞がかかってるレースっていうのもあって、でもそれが割とテレビとかでこうフューチャーされてたりする。
うん。
じゃあそれが通年やってるわけじゃないから、本当に何でもない平日とかだと、本当にその一番その日のメインレースとかでもそういうんじゃない、なんか普通の。普通だけどちょっとその中だと格高いかなぐらいのレースだと思うんですよ。ちょっと私も詳しくないんで、はいはい、なんとも言えないんですけど。で、その中で後半3レースに、なんか、競馬ってファンファーレってあるじゃないですか。
最初にこう、ね、
ラッパ隊がこう吹いて、それで始まるみたいな。
はい。
で、それまでの、その、第7、第8、第9レースとかは、多分音源かなんかで流されてさ、パッパラパー、パッパパッパみたいなやつが。
うん。
ただ、10レース目以降、その、実際なんか、そういうなんか、なんていうラッパ隊みたいな人たちが出てきて、5人ぐらい。
あ、そこ違いがあるんだ。
そう。専属なのか、なんか、本当になんか、それやってますよ、みたいな、やつ、人が来て、で、吹いて、で、バンって出走始まって、その人たちがこう、帰っていくみたいな。感じだって。あ、なんか、こういう感じで、まあ、パフォーマンスとしてもなんか目の前で見れてよかったなと思って。でも結局まあ特に夜やることもなかったから最後までいたんですよ。だから8時過ぎぐらいまで、
うん、うん、
でまあ終わったし帰ろうかなと思ってこうバスの方行こうとしたら、まあ、競馬場は自体その競馬のそのなんかいわゆる競馬場があって、そこの隣になんかビルが何個か建ってて、でもそこで馬券買ったりするんだけど、その隣になんか広場みたいなのがあって、まあ、そこでイベントスペースみたいな。
うん。
で、来た時別に何もやってなくて、まあ、そこ素通りして、で、そういうなんか、ちょっとビールみたいなところで馬券買ったりとか、あとなんか飯食ったりとかしてたんだけど、で、帰るってなったらそこの、イベントスペースみたいなところで、なんか、終わり際のライブみたいなのが始まって。
終わり際のライブ。
なんか。
あ、その日のレース終わり際のライブってこと？
そうそうそう。それも毎日やってるのか分かんないんだけど、ジャズっていうのか、そういうビッグバンドっていうのか、なんかそういう感じのやつが始まって。だからこう、終わって交通手段がもうバスぐらいしかないからもうバス乗ればめっちゃバーって並ぶんですよ。
はあ、
で、まあ、それこそ多分需要が一番大きいようなその品川行きだとか東京行きとかはもうめちゃくちゃ並んでて、はい、もう一便だとこう全員乗れなくて待ち時間発生するみたいな感じで、多分おそらくそれのためにその待ってる人を楽しませるためみたいな感じだと思うんだけど、で本当にステージでやってて、たま うまみに切ったおっちゃんとかもそんな目もくれずバッて入ってたりもするんだけど、
うん、
それなんかまあ平日だったからあんまいなかった家族連れだったりとか、あとなんか夫婦で来てますよみたいな人たちはそこで足止めて見てたりして、
うん、
あなんかこういうのもあんだなと思って、だからまあうんね、そう競馬場とかって別に、うん、かけたりしなくても楽しみな話はまあ普通になんか世間的に言われてることであるけど、そろそろ私が高校の時になんか塾みたいなの通ってたんですけど、
うん、
その時にその塾長みたいな人が何の話の流れだったか忘れたというか、なんか何の話の流れも唐突に言ってた気もするんだけど、急にお前ら馬はいいぞとかって言い始めて俺はなんかその府中競馬場にたまに行くんだけど俺は賭けないって俺は入場料払って馬を見に行く、それが楽しいんだよとかって言ってて、何言ってんだこの人と当時思ってたで今でもなんか馬見に
行って、ね、馬自体好き、好きな人
そうで、まあ馬自体好きな人正直まあそこまで流行私は達してないんだけど、ただまあそういうなんかイベントごととしてなんか常になんか人がわーって言ってなんか盛り上がってる感出てるし、そういうなんか曖昧間のミニイベントみたいなのもあったりするしで、本当になんか例えばそういうなんか平日とかと祝日休日とかでもなんか別にやることないけど外出てなんかやってないかなみたいな時になんかフラッと立ち寄るのとか全然ありかなと思いましたね。
うん、
まあ結局まあ飯とか抜きにして、まあその実質その最後のビッグバンドみたいなやつを3000円で見たみたいな計算にはなったんだけどその中で支出を計算するどうもそうなったんだけど。飯でとか含めると多分4500円ぐらいでカレー食ってビール飲んでビッグバンド見たっていう計算にはなるからそうね、なんかその入場料だけで見れるところの4500円うんうんって思うけど何が起きたのかと思うけど、まあでもなんかトロフィーとしては良かったですね。その今後ハマるか一旦置いとくとしても。
ああ。
っていうことがありましたね、先週。
ああ、なるほど。なんかいい夏の過ごし方というか。うん、
そうね、なんか芝生みたいなところがあって、その普通になんか、アリーナみたいな感じでこう席になって席座りながら観戦とかもできるんだけど、こうバーッと天然芝みたいな貼ってあるところがあって、そこで本当に家族連れとかはブルーシート広げてそこでなんか売ってる食べ物とか食べながらその観戦したりしてる人とかもいて、いいなと思ってそこで一人で座ってカレー食ってたんだけど、でそう座ってるでぶっちゃけ脳の片隅で一人で芝生に座ってカレー食ってる異常中年男性みたいなことを思って、なんかこれラジオでも話せるやろうなと思ってたら普通になんか気がついたら周りそんな人ばっかってなっててあみんなやるんだこれと思って、なんか同じような会社帰りの人がこう芝生で座りながらビール飲んでたりしてなんならもう寝てる人までいて、
ああ、
なんかそういうのも相まってよかったですね。なんか芝生に夕方ぐらいに芝生に座って枯れ食ってみたいな、なんか夏を感じた。
ああ、いいですね。その頃私はもう体調ぶち壊して家で寝てました。あら、実家で。
それはなんか風邪とかですか？
風邪で喉風邪ひいて、
あ、なんかどっかで聞いたことあるなんか 2回前の収録でも誰かが言ってた気がするけど、
お盆休み1週間あったはずなのになんか全部寝て消えて、
でも、まあ、
スマホ見たら、あの、それ飲み会なしでとか入ってるし、
なんかそれもさっき聞いたこと聞いたの昼ぐらいの去年飲み会やっぱなしでって、
昼ぐらい飲み会なしでって言われてなんかあのフレックス取ったんだかってみた
いな、なんかどっかで聞いたことある、どっかで聞いたことある話なんか世の中似たような人がいるもんですね、
の
ぞかで聞いてみて、なんかフレックスで飲み会望んで失敗する人いて、
失敗する人世の中に、ね、いらっしゃいますよ、
ね、ちなみにもしその飲み会残ってたとしたら、その限界状態のまま来る予定だったんですか？
いや、めちゃめちゃ休む予定だったから、その中止になった人のせいみたいにできて、
悪いやつやで、ほんま。でも、まあ、そんな話もありなので、じゃあメールの方読んでいきますか。
はい。
どっちかで、この、まあ、2通あるんですけど、こっちかな。メデラジネーム、ナーティティン・ターソン、かっこ仮釈放。80年。やっぱり子供たちに捨てよくて、平和の祈りシーズン152。光秀を許さない市民の会プレゼンツ、どうしたら信長を本能寺で救えるのか考えるよ。時代は電子戦。田代法から本能寺を守ろう。夏休みや後半戦でも、俺たちの夏休みはまだ始まったばかりで、ヤンソ記念。東洋町密着ラブコメ迫真ドキュメンタリー、東洋メディラジックロマンス、クランクイン記念祭、特別メール、ローかっこ、宇都宮 ELT 平出車両基地の館内放送で、6月に祝日がない理由が俺には分からんよの談話。
一個も意味わかんなかった。宇都宮に ELT ないし、LRT ね。
エブリリトルシングスいないんですか？
いないです。
ヒソパンマン、メデおじさん、CI 坊や、セアナタカシ、聞いてるな。
セアナタカシで。
こんにちは。かっこ、甲子園のアルプス席から可能な限り声の限りを尽くしてマウンドに絶叫してください。声が小さいよ。高校球児やろ。長谷川町子記念館ではもっと声でかくて引くで、イチローが泣くわ、ドラフト選ばれんわ、バッピちゃうねんぞ、前回のメデラジー熱狂的おボンボボンボンボンボボン、ひつやかさんが都内全部の盆踊り大会で生演奏、すげえ、テキヤの隣で中華料理店、1500万本ものネギで1000万富胃袋を満たす麻婆豆腐を作って配る世界への祈り、
すげえ昔の話だなそれ。
8月13日の赤坂アクトシアターソロ演奏会で3日3晩寝ないで弾き語りとか、過労死ではめでたいさん負けるな、なんかしろ報復絶踏で湯がひっくり返って点滴が必要でした、熱中症に気をつけようね、インターネットの戦国時代に必勝精神で挑むメデラジらしい企画を提案する、聞けメデラジの声。丸一、
ずっと企画を送ってくるんだ。
丸一、めでめでオンラインサロン、めでたいさんが教える本当にバズり倒す動画の作り方、石坂さん直伝地域に馴染む方法で陰キャの人権を取り戻します。丸に、有料動画で収益化、メデファミ VS ドジアースで24時間耐久東洋町温度対決、ウォータニとマメータニさんのタニタニ対決が見れる、2万人は見る、盛り上がりすぎて暴徒化しないかが心配です。丸さん、レンタルメデゾーさんサービス、 レンタル何もしない人に対抗、レンタル何でもするメルゾー君確定申告をさせたり、バイトのシフトを代打にしたり、行きたくない職場の飲み会に飲ませたりしよう丸4目で目で退職代行サービス退職の鬼めでたいさんがあなたの代わりに退職
転職しただけで退職の鬼じゃないよ
会社を爆破して消滅させる新しい退職サービス。今週のリクエストはメデメデ浪曲傑作選より大長編メデーマン国会議事堂大爆発か、レギーパが、じゃあレーギバカを選ぶおぬぬめの夏休み宿題を忘れた時に使ってる言い訳、合コンで使えるインターネットラジオ小話、最近している無駄遣いオブザイヤー今年見た映画で金を出すからポマイラも見ろな作品を教えてください。かっこクイズスラッシュスラッシュスラッシュコロンこのエテルの中で何回メデが出たでしょうか。正解者は来週から介護保険税が安い自治体に引っ越せる権利が出るってことでいただきました。
うん、そんな権限はないですね。
どうしよう、なんかいろいろリクエストいただいてますが。
いやでも映画見てないよね最近。
映画マジで見てない、
マジで見てない、
あのインターネットでも見てないあの映画館に見に行ってる、見に行ってないじゃなくて、あのネットフリーとかアマゾンとかでも見てない。
でもそろそろその、いや今年はちょっときついかもしれないけど、時間空いたらちゃんとネットフリーを使いたいよね。
いやネットフリー逆張ってるから、まずそっからですよ私は。
そっから逆にそれ系のサービス何入ってんの。
マジでの動画だとまず YouTube プレミアムと、
うん、
あとあの、あまあこれは契約してる Amazon プライムのあの
あ
プライムビデオだけです、
は
いはい、ああ他なんかネットフリーとか Hulu とかは入ってない、
まあ、プライムビデオあるならある程度はじゃない。
まあそうね、
逆に俺一生逆張りで Amazon プライム入っ一生で一度も入ったことないから。
一生に一度もは逆張りすぎるな、さすがに。
一生に一度も入ったことないから、ネットフリー入ってるんだけど、まああれ一個入っておけばなんか結構アニメ今期途中から追いたいアニメとかあれで追ってるったりする。
アニメね、アニメもなんかたまに見るっけ、そのワンクールぶっ通して見たりするけど、そうじゃなくてなんか例えば時期ごとになんかどれとどれ見るみたいなのないからな。
はい、本当にアニメ追いたかったら本当は D アニメがいいんだろうけど、ネットフリ意外と俺ネットフリオリジナルもたまに見るから今のところネットフリなんだよね。でちゃんと使いたい、なんか映画とかちゃんと見たい。
ネットフリもまあ結構まあサブスクとしてお値段するじゃないですか、1500ぐらい
する。
どんくらい見てます月。
その時期による、なんかめっちゃ見てる時と最近は忙しくて普通に全然見てない。わ、今なんか入ってる意味ないな。
そう、なんかそれが怖いんで、なんかまあどのサブスクでもそうなんだけど、なんか使ってないな、なんか使ってないからなんか無理で見なきゃなみたいなんで見たくないじゃん。
うん。
ただまあでも無理にでも見ないと、ただ本当にもう数千ドブに捨てるだけになっちゃうから。
ああ、でもなんか俺それそのどっちかっていうとその嫌だなとは思うけど、俺それがものすごくストレスになるタイプじゃない。
ああ。
意外と。だから見てないですけど、ああ見てなかったなって思うぐらいで、なんかそれがすごい耐えられないから 何もなくても見るみたいな行動には俺はならないな。それ言い始めたら、俺、
うん、
俺この話ラジオで何回かしてるかもしれないけど、そのスプライスに俺ドブ金ドブをし続けてる。
あれまだ入ってんの？
あれまだ入ってる。
すげえ。
今為替で2000円いくらぐらいするんだけど。でしかもあれってさ、そのクレジット、これの話したかな、クレジットがだんだん溜まってくわけよ。
あー、なんか毎月ごとになんかいくら分ぐらいなんとかクレジットみたいなのがこう入ってくるみたいな。
そうそうそう、なんか100ぐらいかな。だから、
はいはい、
その入だ開始初最初の月はその最初の月分のサンプルしか落とせないんだけど、だんだんだんだん入っていくと、まあ、溜まっていくから落とせるわけよ。でこれ休会は休む分にはホールドできるんだけど、大会したらそれなくなっちゃうわけよ。
ああね。
で落としておけば多分なんか確かなんか落とした分は使えるとかなんかだから、その大会する前に、まあ、落としといった方がいいわけよ。
まあそうです、使い切ってからやめた方がまあ結果的にコスパがいいというか。
そう、まあ使い切らないまでも消費はやっぱした方が
はいはい
いいわけで、そのそれを選定する時間をもう先延ばし先延ばしに。
そうなんですよ、私逆になんかちょっと今月買ってないのとかでもうすぐやめちゃうから。
あのそれでき、うん、それできたらしたいんだけどね。
それが逆にそうなっちゃうから、だったらもう最初から入らなくていいやんってなって、なんかなかなか入りづらい。
ああ、いやもう それこれ無駄遣いのやつです。これ無駄、あの質問の無駄遣いのやつ。
ああ
無駄遣い
もない。あ、そこに戻ってくるん。
そう、
もうなんか質問なの忘れたね。無駄、あ、最近してる無駄遣いオブザイヤーね。
そう、
まあ、無駄遣いっていうか、あのそうサブスク、この話ラジオでしたっけな、サブスク絡みでいくと、私あの今あのジェミニ、あの Google の AI に課金してて、ね、
うん、
それこそ月3000とか。
ああ、結構すんね。ちゃんとなんか
っていうか、なんかあの AI 系のやつって課金すると多分どこもそんぐらいだと思う。それこそあのチャット GPT とかも月3000からだったと思うし、だからまあ AI に課金するとそんぐらいするんだけど、でまあ使ってはいるんだけど、どう考えても3000の元取れてないんだよな。
ああ、はいはい、なるほどね。
うん、
それ仕事じゃなくて完全仕様ってこと？
そう、あのまあ仕事のやつも、その仕事のなんかそういうなんか機密情報とかが入ってないやつはたまに聞いたりするけど、その一般論としてどう思いますかみたいな、
はいはいはい、
のは例えばもう業務時間、例えば夜とかにちょっとそういえばあれどうなってたっけどもやったりするけど、まあ会社では会社であのあるんですよ、なんかそういう会社で契約してるやつが。だから、まあ、普段はそっち使うんだけど。
だから、秘密、NDA 結んでるやつね、ちゃんと。
NDA とかも、そうなの、その、会社向けに、こう、その、あれを、その、AI の、なんか、再利用みたいなやつを、こう、そこで区切ってるやつみたいな。だから、そうなってくると、まあ、本当に、仕様で使うだけで、まあ、なんかそれこそなんか手紙っていうか、なんか文章書く必要があるときになんかそれ文面考えてもらったりとか、あとなんか、あ、そうだ、意外とこれこういう使い方いいなと思ったのは、なんかこの番号から電話来たんですけどこれどこの番号ですかみたいな聞くと、なんかネットで調べても出てこなくてもそこで出てきたりすることある。
あ、そうなんだ。
うん。
あれ検索欄でいつもやってたわ。
そう、なんか あんまりなんかどっちでも出ないみたいなこともあるけど、前なんか普通にネットで検索して何も引っかかんなかった時になんか調べたら、ここはなんか丸々事務局からでした。それなんか迷惑電話じゃなくてちゃんとした電話で、ああやべやばいと思って折り返して。あとなんか買う時になんかこれとこれあるんですけど、なんか どっちがいいですかみたいな聞いたり、
はいはい、
知ってんだけど、あのそんあそんなもんに3000円かと思いながらマジでなんか月980円だったら、あめっちゃええやんと思ってるぐらいだけど、3000円かって思うよそう、私さっき見たんだけど、あの使ってないサブスクとかもすぐ切りたくなるんですよ。
あ
それ昔あの D アニメストア契約してた時あって、
あいやいやいや、
その時その当時の友人がすごいアイカツ好きな人がいて、
はいはいはい、
その人がなんかお前絶対見ろよって言われてて、
はいはいはいはい、
じゃあまあもう見るかと思って見始めたのも、もう途中で止まっちゃってもう恥ずかしい話、途中でもうでも止まったその翌週ぐらいに解約してたからだからほんとそんぐらいなんか、あもう見ないかもなと思ったらもう解約しちゃったりするんだけど、なんかこの場合なんか割に合ってないなと思ってたけど、使うは使ってるから AI を、
ああ
そういう意味でなんか使ってるけどコスパ悪いのはなんか今までない感覚だから
ああなるほどね、
やめるにやめれないというか
はいはい、
まあ、まあ今のところそんななんか強くやめる気はないから、まあしばらくまた使ってみようとは思うけど、これ月で3000超えるようななんか使い倒しみたいにできる日が来るのかと思うと来ない気はしてて、なんか真綿で首を絞められてるような感覚ですね。
なるほど。
まあそんなもんかな。なんかちなみになんかインターネットラジオ小話とかってあります？
いやないです
インターネットラジオ小話って言われる、まあインターネットラジオ割と聞いてる方ではあると思うけど、その YouTube に上がってるやつ、あとポッドキャストとか、あそうだ、それでいくとこの前なんか聞いてたラジオ、インターネットラジオってそこ自体は結構なんか強いというかなんか有名なところで、だからそのパーソナリティの人というか喋り手の人も結構そのインターネットラジオコミュニティのなんか食事会とか行ったりするらしいんですよ。
まずそんなのがあるんだ。
そんなのがあるんだと思ったよなんかそういうなんか顔を出したりした時になんか長く続かないポッドキャストの特徴みたいなのがあるみたいな話になって、
ああ
それっていうのがなんかポッドキャストとか大抵2人組とかで始めるから、最初はめちゃくちゃなんか仲いい2人で始めていいんだけど、途中でなんかこう軌道に乗ってきたりすると、軌道に乗ってきた時にその今まで通りのそのなんかコミそういうラジオで好きなことを喋るみたいなので続けたいのか、それともなんかどんどんマネタイズしてってもうどんどんなんか、
うん
うん、これで金稼いでいこうぜみたいな走っていくか、でもその2人で意見が割れてやめるケースがめちゃくちゃ多いみたいな、
はあはあはあ、
だからある程度続けてるところのやめる理由の8割ぐらいそれだみたいなこと言ってて、
方向性の違いってやつね、
方向性の違い、なおかつ方向性っていうのがそのそれなんか経済的なあれと文化的な欲求の衝突みたいな、
あ
のでやめる率が高いって。それ聞いて、あの、メディアでそんなことないなと思った矢先に、あ、これ、そんなになんか、食事会に呼ばれるようなほど、 広まってないからかと思って。そういうところに行くような人はどんどんなんかそういう儲け話みたいな、なんかこういうことやって収益化していきましょうみたいな話を聞いて、はいはいはい、その毒のリンゴをかじった禁断知恵のリンゴをかじった瞬間に、はいはい、その意見衝突が起きてやめるんだ。
そこまでアダムとイブリだって。
そうそうそう。まあ、そこまでまだ我々分解してない可能性がってそう、なんか勝手に聞いてて勝手になんかこう悟って勝手になんかちょっと悲しくなったっていうもあった
けど、でもなんかその今さ、ポッドキャストみたいなやる人もさ意外といるじゃん。
意外といる。
だから、うん、まあ有名ポッドキャスト以外でもまあやってみる人っていうのが意外とやっぱ多いじゃない。
あのそうね、知れたわけじゃないけど、あのそういうな、インターネットで YouTube とかで聞いてるから、 YouTube のおすすめ欄にそういうなんか知らないインターネットラジオが結構出てきてくるんですよ、ね、それこそ、うん、再生数200なんか100何回みたいな、
はいはい、
YouTube でいくとメデラジと同格か、まあ、ちょっと強いぐらいの人たち で、
うん、
でそれがなんか結構あるんです。その人のおすすめ欄に出てくるレベルそれってことは、多分出てこないの含めると多分相当あると思う。
うん、でさ、俺はさ多分そこまでなってないからだと思うんだけど、うん、あるそのシャープ150ってどのぐらいある？
150はあんまないかも。
あんま見ないよね。
あの一人でやってて、一人で無限にやってるみたいな人はそれこそあるけど、なんか二人以上グループでやっててだと本当になんかないと思う。
だよね。なんか、うん、そういうの見るたびになんかシャープ14とか一番よくあるの14、15あたりで
なんかあるかも、そんぐらい。
なんかで見ても30とか。
あ、そうね、多分そんぐらいかもね。
まず100をほぼ見たことないしましてや150なんて。
あ、確かに言われてみると、その続けてるなと思って、本当に一人で本当に多分300、400とか無限に続けてる人はいるけど、うん、そうです、グループでやってる人っていない、いないです。
あ、言い切る男。
いません。そう考えると、なんか、メデラジって特殊なのか、もしかして。
いや、だと思う。見たことないもん。
そう、今おすすめ欄に出てきてるので、その一人でやってる人で170っていうのがいたけど、
ああ多分そういう人は頻度もね多分高いんでしょうね。
多分本当になんか毎日とか2日に1回とかやってるみたいな感じだと、じゃなくてだと、あ、まあ32回。
ほらほら、さっき言った
あって30。
そう、音楽でやってる人で、ポッドキャストやってる人で結構いる、意外とバンドやってる人だ。
うん。まあそう、なんか、やってても、なんかブログとかよりよっぽどなんか楽っすよ。いや、わかんない。自分だけかもだけど。
確かに、そのブログ、まあ、選手はブログもちゃんとやってるからあれだけど、
ちゃんとやってない、なんか年一ぐらいでしかやってないけど、
絶対文章が時間かかるもんな。
あのこれラジオで言ったかな、なんかどっかで言うと思ってって言ってないけど、あの 私言語化アンチなんですよ。
言語化アンチ
反言語化協会
初めて聞いて、え、肩書き増えた
肩書きっていうか、あの普通にあの言語化ってしない方がいいなと最近思ってる
それすげえ逆張りすぎる今の風潮の逆すぎる。なんかこんな考察がはびこってるこの現代においてあらゆること考察してますよ皆さん
いやだから半年前1年前ぐらいから割とその思想になってて、
あ、そう、
言語化って結局なんか強いやつがなんかその、うん、なんかを見るときになんかテンプレート決めちゃうみたいな、なんか型を先に提示したら、もうそれを聞いた人がもうそうなんかそうとしか取れなくなるみたいな。
ああ、まあそういうのあるよね。
だから要はなんかあの古代ギリシャの話じゃないけど、ソクラテスがこのその弁だけでこと成り立つする人、ソフィスト奇弁家だって言って批判してみたいな。なんかそれと同じことが今起きてる。うん、なんかだから結局それは言語化がうまいうまくないじゃん。なんか。っていうところと、あとなんかその人自体 の、 なんかその知名度というか、その人自体誰が喋ってるかっていうのをちょっと言語化みたいな、なんか切っても切り離されなくなってるっていうのもあるし、だし、まあ、そのさっき言ったみたいに、そのものの見方なんか100万人100人人がいたら100通りあって叱るべきなのに、
うん、
なんかそういうこれはこうだっていう人がいると、無意識にもなんかそこになびくし、なびくまいとしてもなんかそれはそれで意識してることになって、なんかものの見方としてなんか異なってくるんじゃないかっていうんで、でそうなんか話脱線しまくるけど、なんかそう昔から私その傾向あって、多分
だから
人に物を教える時とかもなんかずっと例え話で教えてたりしたんです。
お、
例えばな、まあ、昔そのそれを学生の頃とかになんか教える時なんか、例えばこれはこういうことでみたいな、本当になんか全部の教える枕言葉に例えばがつくみたいな。
お
でもそれ、あ、でもなんか抽象的に言うと分かりづらい、あのこれラジオ、まあ、いっか、あ、大学の時に、まあ、ちょっと運動系のサークル入ってて、
うん、
それでその教える時に、例えばなんか教えるの上手い人とか多分いわゆる言語化をして噛み砕いて、
はあ、
ここの動きはこうだからみたいなのを多分教えてたと思うんだけどっていうか、そうやって教わった記憶もあるんだけど、でもなんか例えばなんかここはなんかこういう感じでみたいな、なんかすっげえふわっとしか教えられなくて、なんか動くとしては例えばなんか、まあ、こう車が急発進するような感じでみたいな感じとか、あのそれもなんかそういう自分で噛み砕いた結果出す言葉に対して抵抗があって潜在的にあってやってたのかもしれないなみたいな。だからそういう例え話っていうなんかすでにあるものを使って説明するみたいな、
うーん
とやってたんじゃないかと思うぐらい、あのそう言語化やめろ協会なんだけど、話してと思ったんだけど、そんなやつラジオ向いてないなと思うし難しいとこなんだけど、
なんか後半の話はよく分かんなかったけど、でもなんかその言語化することでなんか本来人によって違うはずの意見がその感じ方が1位に定まってしまうよねみたいな話はちょっとわかる。
まあ、多分それはぶっちゃけそのいわゆる言語化をされ、言語化寄りの皆さんも多分みんなそうだと思うんだけど、ただそれよりもやっぱ そういう腹落ちする説明みたいなのを人々が求めているって、まあそれもまたあると思うんだけど、
うん、
何の話してたっけ。
なんだっけ、いやそれあれだ、ポッドキャスト小話だ
よ。ああ、そうだそうだそうだそうだそうだそうだ、そうだ、150回続けてる異常メデラジもあれば、30回ぐらいでなんかちょっと失速してくるところもあるみたいな。あ、だから我々も、まあ、そういう食事会とか呼ばれるぐらいまでは続けたいっすよね。本当か、
150回で、150回やって呼ばれてないんだぜ。
いや、わかんない、なんか200回とか続いたらなんかちょっとぜひちょっと膝を交えてお話したいんですけど、楽しく来るかもしれない。メールフォーム宛てに。まあ、というわけで、ぜひ、そういう、なんか、こう、交流したいとかありましたら、メールとかでもお寄せください。
そうですね。
行くかは分かんないけど。
誰も覚えてないメデラジの設定で、メデラジでは PR 案件や、スポンサーなど、お仕事の依頼を募集していますんで。
いや実際そんななんかマネタイズしてこれで稼いでこうやと全く思ってないけど、ただメデラジでかかってる経費はメデラジで回収できたらいいなってちょっと思ってるところはあるので。まあそのかかってる費用とか話昔したことあるから、まあ、ちょっと掘り返してみてほしいんですけど、まあ、それぐらいはせめてペイできるぐらいなってほしいなって3年前ぐらいから思ってます。誰か助けてください。
メデラジは来るものを拒みません。
去るものは地の果てまで追います。まあちょっと次のメール行くと、さすがに
これいつ目か。
メデラジネーム、アルティメットベースボールルッカーヨシコ、かっこ638K。敵屋の闇を暴くべく、盆踊り大会会場に売っていない謎の食べ物をリアカーで出店して、圧をかけまくってるメデタイさん。米軍の技術で東洋超音度しか流れないよう特殊パワーを発揮してるシヤカさん、こんにちは。盆踊り大会の物価やばくないですか？
物価って言うな。
トランプが憎いです。
てか、
めでとものの娘が通う子供園の縁日に行きました。
ああ
軽妙な音楽に合わせて、田んぼに一気と子供たちが踊りながら一気を呼びかける様子を見ました。ちょっと元ネタあるのか分かんない、ちょっと
ピンとこなかったです
ね。令和の米騒動でしょうか。農水省への当てつけ。幼児教育の闇を感じました。なんていう曲でしょうか。田んぼに一気、暖房に筆記とひくもりにも言及されていました。学校に行きたくない子どもたちを励ますのが一気の火星を促すのがよくわかりません。ラジオ乳児インターネット教育のプロメディヒソ探偵団の二人の見解を教えてください。
メディヒソ探偵団じゃないです僕ら。
恐れてることなんですけど、まあ、私最近の情勢を全然知らないんで、なんかをもじってこういうお便りが来た時に拾えない可能性がある。
でもなんかニュースじゃ、なんか俺確かになんかちょっといいのかなって、その俺典型的なインターネットX でその時事ネタを収集してる人だから、いわゆる新聞とかさ、はい、テレビのニュースとかを常に見てるわけじゃないてか、本見てないからさ、そのいつかそのまださそのインターネットさ外れてる感じはしないじゃん。最悪 そのテレビのやつとかと のそのメインのニュースとその SNS や言われてるメインのニュースはまだ言うて外れてる感じしないじゃん。
そう、なんかまあ結局なんかでかいトピックとは両方に流れてくるようなね。
いやそう、なんかこれがいつの日かこう割れちゃう日がなんか来ないとは言えないなってなんか最近ちょっと思う。
はいはいはい。
そうなった時にそれ知らないみたいなのが本当に起きちゃうかなみたいなのはなんか最近たまに思う。
そう、私も情報源偏ってる。あの、私すべての情報をインスタグラムのリールで知るから。
こんなやついねえよ。最近の情報はインスタのリールから集めて、で何か調べたいときはどっから集めるんだっけ。
なんかこうトピックについて深掘りしたいときは Facebook のグループ使って調べるから。
こんなやついねえよ。
だからインスタだけで情報収集してると、最近流行ってる曲がなんか中国語でダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンみたいな、なんか中国の川大きい川ですみたいな。あれインスタで今めっちゃ流行ってる。そのインスタ
の、そうなんだ、
英語圏で。なぜか自分のインスタは英語圏のあれしか流れてこなくて。そう、あの中国人ぽい人がフードコートみたいなところで、あのテーブルに箸叩きつけて急に歌い始めるっていう動画だけを投稿してる人がいて。
何それ。
で多分後ろ、おそらく桜っぽい人がこう箸叩きつけた時の音でこう振り返っていぶかしげな目をして、もうなんか二度見ぐらいして、なんか普通に元に戻るみたいな動画だけを100本ぐらい投稿してる人がいて、同じ曲で。ちょっと服装変わったりとか、なんかその後ろの人たちのなんか顔ぶれがちょっと変わったりするだけ、同じ構成、同じ曲。で毎回フードコートでなんか自分の前にあるエビが乗ってる皿をちょっと数ミリ直すっていう。
これ流行ってるんですか。皆さん、リスナーの皆さん、これ流行ってるんですか。
いや私分かんないです。なんかこれ流行ってんの流行ってんの。でも曲気になって YouTube にその曲調べに行ったら、 YouTube のコメント欄になんか英語でこれ探してたあの曲だみたいな書いてあったから。あのそれを着て気になって曲までたどりに来てる人はいる。
ああ、
だからあの全く流行ってないところじゃない。でもそのコメント欄、そのインスタの方のコメント欄とかでも、あの本当にお決まりなんか、そんなエビ直してもエビ動いてませんよみたいなこと書かれてたり。後ろのスキンヘッドはなんで毎回驚くんだ、そろそろ慣れろみたいな。お決まりの定期出るぐらいの流行ってるって、なんかずっと続いてノリっぽいんだけど、本当に流行ってるのか分かんないし、なんなら日本人のコメントとか一人もないから、少なくとも日本だと誰も流行ってないと。あとあれね、あのインスタで流行ってるあのジャンプスケアってあるじゃないですか。
ジャンプスケアね、あの
リクエストで驚かす、うん、なんか普通のなんか普通の動画に見せかけて急になんか怖い子出てきてみたいな、
うん、
今普通の動画見てたと思ったら急になんかアメリカの履歴書がバンって出て、
え、
なんかアメリカの就活中のやつらが全員苦しむっていう。
何それ。
そういうのミームもある。
へ
え。で向こうってなんかあのなんかちょっと汚い言葉みたいなやつ、なんかなんとかワードみたいな感じで、なんかちょっと伏せて喋ったりするわけじゃないですか。例えば F ワードみたいな、
はいはいは
い、みたいな感じで、あの向こうでそのジョブアプリケーションっていう紙がバーンって出るんだけど、なんかそれで、ね、
うん、
J ワードって書かれてて、なんかもうジョブがもうそういう放送禁止みたいにして、もう俺は働きたくないみたいな。だってあんまその辺のノリって日本とは変わんないんだよ、働きたくないみたいな。
あ
で、その流行ってるんだけど、日本人で誰もそれ見てるやつ見たことないから、本当に流行ってるのか分かんない。っていうところでしか情報追ってないんで、あの
全然違うじゃん。
もうあの曲の中がそういうパロディみたいに入れられて、なんか分かんない可能性がある。
あ、
そう、
日本、
特に日本で流行ってるやつだと日本の情報は流れてこないから、なぜか。
はい、だからあれ、なんかあの何が好きとかも知らないし。
いや、何が好きはあれ多分逆輸入、あれ
逆輸入、あれあのインスタのリールとかからの、
てか海外で流行って多分日本に来たんだと思う、あれ。
え、そうなの、あれ。そうなんだ、
あれ。いや、分かんないけど、何が好きがなんか日本でわーってなる3週間前ぐらいから見てた、あれ、インスタで。
あ、そうなんだ。
うん、もっとこれ前も言ったかもだけど、あの去年の頭ぐらい猫ミームめっちゃ流行ったじゃん。
あ、流行った流行った。
あれもだから去年の頭ぐらいに日本で流行ったけど、なんかそう、一昨年2023年ぐらいにずっとインスタで見たの、あの猫たち。で、そう、なんかインスタでしか見ないなと思ってバーって見てたら、なんか気がなんかあるよあるよという間になんかみんな喋るようになって、その頃でもインスタでも流れなくなって。だからちょっと早い。
なるほど。
なんか日本で海外発信のそういうミームとかだと日本で入るちょっと早いっていう。
は
あ。のはあるけど、そういう意味だとあのイタリアンブレインロットで、なんかイタリアなまりでなんか謎の AI 生成のキャラクターを説明するっていうミームがあるんだけど、それはついず日本で流行らずにインスタからも姿消した。なんか英語圏とかだとめっちゃ流行ってたんですよ、それブレインロットって。なんか架空のキャラクターみたいなやつを紹介するみたいなやつ。
ああ、でもなんかそのそれこそ TikTok とかなんか日本で爆発する前に海外で爆発するっていうケース、なんか最近聞くようになって、なんか藤井風の死ぬのがいいわって曲があるんだけど、
はいはい、
それ海外、東南アジアとかでめっちゃバズったらしいのよ。
うん、
だから今ではその代表曲のみたいな扱いされてるんだけど、これアルバムのうちの1曲で、で例えば YouTube でミュージックビデオとかない曲だったの
よ。
だから日本では、え、この曲がみたいになってる。
はいはい。
でも世界的に見ればその曲が一番売れてる、売れてるというか聴かれてる。日本でタイアップとかがあった曲とかじゃないのよ。
ちょっと違うあれだけど、あのもう10年ぐらい前の話だけど、あのピコ太郎の PPAP ともなんか同じような感じだよね。
あー、確かにそう。
なんか別になんか日本で誰も話題にしなかったけど、ジャスティン・ビーバーが取り上げたっていうんで、なんかジャスティン・ビーバーが取り上げたっていう話で日本で流行ってみたいな。
はいはいはいはい。
なんか、
ああ、確かにアイスクリーム韓国あたりで一回跳ねたのか。
あ、何が好きなやつとかだって、そう、日本で入る前になんかそのなんか行き着く先のなんか擦られ方みたいな、あのなんかクラシック音楽紹介アカウントみたいなやつがなんかストラヴィンスキーの画像を上げて、なんかミリーちゃんはーい、何が好きのはーいのところでなんかやばい腹話を流すみたいな、その
引くつく作だな。
ね、ストラヴィンスキーちゃん、ベーン、何が好き？
行き着く、日本の2週、2、3週間目ぐらいじゃん。
で、その間ずっと映像は、ストラヴィンスキーの白黒の写真をなプリクラ加工してみたやつがこう、動いてるって。
あ、行くのが先みたいなやつだ。
っていう、日本で流行る前からあったから。
すげえ。あ、そうなんだ。
多分そのクラシックのが流れてきたのは多分自分のその趣味傾向とか見られてると思うんだけど、
はいはいはい、
にしてもなんかそういうの前からあったって意味ではそうだろ、あのインスタ あのおすすめはできないですけど、あの最新情報を知れる可能性があるという点においてはなんかで、かつなんか、ね、そうだ、 あともう別にインスタをそんな押すわけじゃないんだけど、日本の世間的ななんかインスタのイメージってなんかおしゃれ的なんかぶってるような写真あげるみたいなあるじゃないですか。
まあ、
なんかそのなんかインスタはキラキラしてて X はそのなんかそうオタクみたいな感じでみたいな、
まあなんか言うね。
多分向こう海外、多分英語圏とかインドとかその辺だとインスタが多分そのオタクっていうかな、ナード的な感じっぽくて、
へ
ー、わかんない、なんかすごい、そんななんか終わってるリールしか流れてこないんだよ。なんか詳細も詳細ここで喋れないような終わってるやつも流れてきたりするし、まあ言える範囲だと本当にまあなんか海水浴場でなんか普通になんかクソ漏らしてる男みたいな
終わってるいや終わってるっていうかそのレベル低くない
いやマジレベル低いんでそんなもん流れてるそう、だからあのいや結構魔境なんす。だからってあの全然あの人にインスタのリール面白いっすよって言って品性疑われるのも多分に流れてくるからおすすめはできないけど、
ああ
そう、何の話してたっけ
これ、何の話でしたっけ。あ、じゃあなたが全ての情報をリールから集める、
ああ、そうそう、だからその
そうニュースあニュースニュースネタを言われても分かんないかもしれないって
、あの言っちゃうとあの今回メインのテーマがちょっと不安だったからメールで広げようっていう感じだったんですけど、あの
1時間
マジ、あ、無駄話でで、まあ、なんか適度に音楽的な話もした気もするしラジオ的な話もした気もするし、
うん、
いっか
そうね、タイトルつけやすいようにちょっと最近あった話でもする。
あ、じゃあすお願いします。
いや、TYC でね、その、はい、TYC のアカウントでこう直接報告はしてたんだけど、地元の盆踊り大会にこう行ってきて、で複数箇所、
うん、
その今東洋町音頭を東洋一丁江東区東洋一丁目の盆踊り大会で採用していただいていて、それが2年連続
私が去年見に行ったやつの場所ですよね。
そう、同じ場所、
うん、
で江東区東洋って1丁目から7丁目まであって、で別の丁目でも盆踊りやってるんだよ。
うん。
あと3箇所。だから今年はちょっと全部東洋町音頭が流れてない盆踊り大会にもこう行ってきて。
はいはい。
で、どんなもんかこう見てきて、で実際にその今年に関しては踊ったりもしたんだけど、中に入って参加したりとかもして、
いいっすね。
だからね、俺ね結構覚えたよ盆踊り。
あ、そう。
うん。
でも、ちょっと私も本当に東京温度ぐらいしかわかんないんで。
なんか、
うん、
平均だいたい10曲前後ぐらいなんだよね。
うん。
レパートリーとして。で、場所ごとにこの曲やる、この曲やらない。だから、よくやる曲と、あ、これやるんだみたいな曲とかがもあって。
はいはい。
で、
あれ、あれですよ、そのボンドリーの曲はその自治体とかがそれぞれで決めてるってことですよね。
それぞれで決めてるんだよ。完全にそれぞれで決めてるから、うん、そのどこでもやるやつと、あとまあ多分地域的な、だそれこそ江東区系の温度も3つぐらいあるんだよね。
はいはい。
あ、
そんなあるんだ。
ある。なんか多分頻度高いのは、まあ、深川温度ってやつと、なんか水彩温度、この2つが多分江東区なんだよね。
うん。
で、それ以外にもなんかあの、まあ東京温度はまあ大体どこにでもありますわ。
まあ東京温度なんか多分日本で一番流れてる温度だから。
そう、あの盆踊り以外の場所でね。
盆踊り神宮球場とかで。
そうそう。で、で、2番目に多いのは、あれ、あの、炭鉱節。
あ、どんなんだったっけ、なんか、
あの、月が出た出た、月が出た、あよいよい。
聞いたことあるって聞けばわかる。
そう。がポピュラーで、だ炭鉱節か、その、河内男節ってやつがあって、
うん、
で河内男節はあの炭鉱節と振りが全く同じ。なぜかこれ理由わかんないんだけど、
それどこもそうなの？
どこもそうだったかな確か。
へえ。
で東京音頭以外にあの大東京温度みたいなのがあって、
あ、なんその東京温、その盆踊りって東京温度を聞きたくて、その CD 借りたら大東京温度みたいなの入ってて、なんか普通になんかあのマツケンサンバ3みたいな話かと思ったら、なんか全然違う曲でビビった曲
が。あ、そう、全然違う曲。大東京温度ちょっとだけ難しい。
そう、なんか一回聞いたことあるけど忘れちゃった。
そう、マット頻度多いのはあられちゃん温度。
出た、そういうや
つ。ヤギ節。この辺が多いっすね。
そうだ、あの、なんかそういうなんか、明治とかから伝統的に続いてってる温度とかと合わせて、なんかそれなんかちょっと前のアニメとかのなんか曲だったり、なんかそういうとこからこうアレンジされた温度みたいなのもなんかずっと続いてるパターンありますよね。
そう、カーチ男節っていうのは炭鉱節と同じ。なんかでもなんか炭鉱節の踊りが結構簡単だから別の踊りに当てはめるってパターンはあるらしい。でこっから、これ去年言ったかな、なんか意外と多いのがダンシングヒーローっていう、荻野目洋子の曲があって、
あ、なんかチラッと話してた気がするけど忘れちゃうな。
か85年ぐらいのその昭和のディスコみたいな曲があるんだけど、うん、それがなぜか定番らしい。それとあとバハマママっていう曲があって、
あ、それはそれは話してた気がする。
したか。うん、
なんか バハマママってな去年つかかった気がする
自分。あ、そう、ドイツのディスコバンドの曲らしいんだけど、なぜかこれが定番らしい。でそのバハマママをやるっていう、あ、バハママはやってますみたいなやつをそうツイートしたら、結構え、バハマママをボンリ大会でやってるのうちの地元だけだと思ってたみたいな反応が結構何個か飛んできて、
あの、これやってもうちぐらい、こんな謎の曲やってもうちぐらいだろうなってみんなやってたってこと。
いや、そうそう。まあ、おかげでね、その、盆踊りで、あ、この曲よくやるんやとか、あ、他の踊りにパンコー節乗っけるの踊りでやるパターンあるんやとか、あ、謎の曲がなぜかミームみたいにあっちこっちでやってるんやとか、いろいろ気づきがありましたね。
なんか自分もその去年その東洋町の盆踊り行った以外だと、相当昔、それ大学生の時に、大学の近くの、それこそ、あの、なんか、大学でオケの練習みたいなのがあって、その帰りに、その近くの公園かなんかでやってるところ、楽器持って通りかかったぐらい。で、その時はなんか残酷な天使テイズやってた。
あ
アレンジだったか、そのまま曲流してたか、ちょっと忘れちゃったけど、こんなんで踊ってるんだと思って。あの
そう、だから、ちょっと来年、今年はもうシーズン終わりかけだけど、その近所で盆踊りやってる人は多分ね、本当に日本至る所でやってるから、多分ね近くにね1箇所しかやってないとかあんまないと思う。多分探したら2箇所3箇所あると思うんだよ。そのぜひその中入って周りの見よう見まねでちょっと踊ってみて、別のところも行ってみてほしい。なんか一箇所しか体感してないのとなんか違う気づきが得られる。あ、ここもやってるんだ、あ、全く同じなんだとか、あ、ちょっとここ振り違うんだこの朝ごととかある。
いや、そうなの、なんか自分がそもそも、あの、私、あの、今あれだけど、昔もうちょい田舎とかに住んでたから、その実家がそこだとさすがにその地域の商店街ぐらいしかやってなかったから、あれだ
けど、あ、まあ東京だとね、あちこちだったけど、確かに田舎はそうだね。
そうだから、まあでも田舎でも逆になんか盆踊りの文化一切ないとこないと思うしね。だから1か所ぐらいは、うん、まあ絶対どこでやってるだろうから、それ行ってみてもいいかもしれないですね。
うん、ちょっとあのね、何個かや、あの2か所以上巡ってみると、あの面白かったっていう話ですね。これ最近あったことです、うん、その風邪ひいてる以外にもやることやってました。
いいっすね。ついで私もなんか、まあ、最近あったことオープニングでも話したけど、他なんかあった気にする、なんか、あれど忘れした。
なんかやばいって。
ちょっと待ってくださいね。なんかオープニングでこれとその競馬の話があって、まあ同じぐらいのあれだから競馬の方話すか
って、ね、2つ用意してるみたいなこと言ってたよね。
そう、もう片方の方今完全に頭から飛んだわ今。ちょっと
前あと
それすらそれすら
やばいって。
ちょっと待って、ちょっと久々さつないでてください。
やばいってお前マジで。嘘でしょ。皆さんエアライダーのあのダイレクト見ました。 いや最高だよねあれね。
い
やなんか本当その正当進化って感じ。いやもうなんあの俺あれ好きで、あのこの敵とかあの他のプレイヤー攻撃した時のちっちゃい窓出るやつ、あの当たり判定気持ちいいんだよね。いやシティトライアルがねもう本当、なんかマップとかも森のところとか、なんか
いや
当時もあんな感じだったなっていうところと、あなんか今っぽいなっていうところ両方あって、いやちょっとあれは楽しみですね。でね、キャラクターね、キャラクター
先週
いやいやそういうことだったんですね。エアライドじゃなくてエアライダー、キャラクターライダーが選べるからエアライダーっていう。いやちょっと個人的にはねやっぱグーイが出たのが笑っちゃったもんね。みんな何使います？コック川崎かな俺もう。
ギブです
死んだんじゃないのって。
いやもう無理です、出てこないです、ギブに行って。
もう皆さんエアライダーをやりましょう。
やりましょう。
このラジオの感想は、X のハッシュタグメデラジでつぶやいてください。メデが引きながらラジアカタカナです。
はい、ご意見ご感想は、あと めでたいが何喋ろうとしてたか当てたい人はメールで、ご意見も募集しております。メールの方は、メタルジンサイトのトップページにメールフォームに貼ってありますので、そちらぜひお願いいたします。あと YouTube へのコメントもぜひお願いいたします。
めでたいひそやかそれぞれの活動もよろしくお願いいたします。ひそやかあのこれから TYC がですねやばいです。
お
はい、ですねまだ X ではちゃんと言ってないんですけど、こっからですね実はまだ言ってないんだけど、ほぼ毎週何かします。
おお。
はい。直近では8月24日、木場のレディーバードというバーで、TYC 両セットのライブをさせていただきます。フリーライブです。もともとライブをするような場所、ライブをする場所ではなく、まあ、初めての試みでございます。お酒を楽しみながら、ちょっと演奏楽しんでいただければなと思っており、木場で地元でちょっと楽しんでいただければなと思います。次の週、実は、ラジオの出演が決まって、コミュニティ FM の出演が決まっております。レインボータウン FM、エアリアのピース、8月31日土曜日、ゲスト出演することになってます。その次の週、9月の7日、私ダブルヘッダーです。昼に豊洲文化センター1階ギャラシビックセンター1階ギャラリーで弾き語りのソロセット、夜は大宮ひそみねで、バンドセット、そしてちょっとその翌週はですね私ちょっと旅行でいないので、その週は僕の稼働はないんですけど何か動画を上げられたらなと思っていて、でそれ以降の週もですねこれ言ってないんですけど毎週何か仕掛けますというわけで、
はいじゃあうん、
なるべく、外に江東区に出て皆さんの目に触れる機会を増やして、ワンマンに向けていきたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、めでたいの方正直今パッと出せるものはないのでお待ちいただきたいのですが、そうっすちょっとなんか知らんけどバタバタしてて、なんか全然手つけられてないというか、なんかあれなんで、まあ、ちょっともう少しお待ちいただけたらと思います。ちょっと動画とかと曲とかも、まあ、少しずつ詰めてあるんで、まあそう遠くないときにお出しできるんじゃないかなと思います。はい
はい、今回の曲なんですけども、まあ温度の話はせっかくねしたんで東洋町温度を流したいと思います。
そうですね、なんか多分まあちゃんと記録取ってないんであれですけど、去年の今ぐらいのちょっと前かに その実際に東洋町温度が盆踊りって流れたのを私がこう録音して、それをあれでラジオ流したんですけど、多分それとあとその東洋町温度がリリースされた時にその流したのって合計2回か3回ぐらいしかまだ流してないと思うんで。
いや、そうだったっけな。じゃあちょっと忘れてました。
なんか意外と久々かもしれないので、じゃあこの曲を聴きながら、まあそれ来年、まあちょっと今年はもうシーズン過ぎちゃったかもなんで、まあ来年の盆踊りに思いを馳せてみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、では、メタル時代153回、今回もご視聴いただきありがとうございました。ここまでのお相手は私めでたいと
豊中がお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
弁天橋の碑を読めばここがかつての海と知る。今は昔の歓楽街、いつかの思い踏みしめて、ああ東洋町情報が溢れ出す。ちょいと曲がり桜のトンネル鉄道公園、昔吉野部大車輪、今でも都の東西つなぐ、ああ東洋町東の大洋町。お堀の水車も回り出し、ぶらり歩けば大洋町。